ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコウィドド大統領はマレーシア外務大臣から表敬訪問を受けることについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は2月6日火曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でマレーシアのモハマッド・ビン・ハサン外務大臣の訪問を受けました。モハマッド・ビン・ハサン外務大臣によると、今回の訪問は同氏が2023年12月にマレーシア外務大臣に任命されたばかりであることを考慮すると表敬訪問だということです。モハマッド・ビン・ハサン外務大臣はまた、両国間の協力に関する最新の動向についても報告しました。ジョコウィドド大統領とモハマッド・ビン・ハサン外務大臣はミャンマー訪問からパレスチナ問題まで地域問題についても話し合いました。それでは次のニュースです。オーストラリアはインドネシアが2045年に大経済国になれると評価していることについてお伝えします。在ジャカルタのオーストラリア大使館は2月6日火曜日、ジャカルタでインドネシアの新コロンボ計画プログラム10周年を祝いました。祝賀会には奨学金受給者としてオーストラリアの様々な大学からインターン生を迎えたほか、オーストラリア教育コンサーシアムアチチスやジャーナリストも出席しました。新コロンボ計画プログラムまたは NCP はオーストラリアの学生がインド太平洋地域の国々で生活、学習、インターンシップや研修を受けるための奨学金を提供するオーストラリア政府のプログラムです。在ジャカルタのオーストラリア副大使であるスティーフン・スコット氏はボイス・オフ・インドネシアに対し、インドネシアはもっと知られるべきオーストラリアの隣国の一つだと述べました。それとは別に、インドネシアは2045年には経済大国になることが予想されています。私たちにとってメリットは大きいです。私たちはオーストラリア人にインドネシアを理解してもらいたいと考えています。それは重要です。インドネシアについてよく知っている人は十分ではありませんが、ここに来て住むのであれば、バリ島に来て住むだけでなく、 NCP の奨学金を利用してここに来て滞在してください。インドネシアはオーストラリアの隣に2億7500万人が住んでいる大きな国です。2045年にはインドネシアは世界第5位の経済規模の国になるでしょう。非常に大きな国であり、ここにはたくさんのチャンスがあります。スティーフン・スコット副大使は、インドネシア滞在中に学生たちは永続的な関係と 友情を築き、オーストラリアとインドネシアの関係を深めることになると説明しました。学生はインターンシップのプロセスを経験すると、社会や文化などの現状がより明確に見え、これまで知らなかったものを活用することができます。これまでのところ、インドネシアは NCP 奨学金受給者にとって最も人気のある場所となっています。2018年以来、他のどの参加国よりも多い約5000人の学生がインドネシアでインターンシップを行っています。それでは次のニュースです。ヘリ大使は在日本インドネシア国民に対し2024年の総選挙に向けて好ましい雰囲気を維持するよう要請することについてお伝えします。在日本のインドネシア共和国大使ヘリ・アフマディ氏は在日本インドネシア国民に対し2024年の総選挙期間中は常に好ましい雰囲気を維持するよう要請しました。ヘリ・アフマディ大使は火曜日に東京での声明で、すべてのインドネシア国民が日本で適用されるすべての規制を遵守することを強調しました。ヘリ・アフマディ大使は、在東京のインドネシア大使館が認定地域での2024年の選挙実施の促進者及び支援者として、中立性、独立性、誠実性、プロフェッショナリズムの原則を守り続けると主張しました。以前、ヘリ・アフマディ大使は在東京のインドネシア大使館で東京外交選挙委員会または PPLN の面会を受けました。その際、東京外交選挙委員会は2024年の総選挙に向けた準備について説明しました。それでは次のニュースです。スペインは UNRWA に590億ルピアの緊急援助資金を提供することについてお伝えします。スペイン政府は国連パレスチナ難民救済事業機関または UNRWA 職員に対するイスラエルの告発により多くの国が資金提供停止を決定したことを受け、国連パレスチナ難民救済事業機関への350万ユーロ相当の緊急援助を発表しました。2月6日火曜日、アンタラ通信社が引用したように、スペインのホセ・マヌエル・アルバレス外務大臣は、UNRWA が短期的に質の高い人道支援を提供し続けることができるよう、政府は緊急援助を提供すると述べました。以前、アントニオ・グテレス国連事務総長は、UNRWA が財政破綻の危機に瀕していると警告し、パレスチナ難民に対する使命を果たす UNRWA を支援しながら、援助国に対し責任を負うよう要請しました。それでは最後のニュースです。イランは自国領土内に新たな原子塔の建設を発表したことについてお伝えします。イラン当局はイスファハン地域で新たな原子塔研究塔の建設開始を発表しました。この発表はテヘランが領土南部での原子力発電所施設の建設を明らかにした数日後に行われました。2月6日火曜日、イルナ通信社が引用し、AFP 通信社が報告したように、イラン原子力機関長官のモハマッド・エスラミ氏は、イスファハンの敷地では原子と基礎用のコンクリートを注入するプロセスが始まったと述べました。イラン中部にあるイスファハン核研究センターには、これまでにすでに3基の原子塔が設置されています。 イルナ通信社の報告書は、強力な中性資源を作り出すために新しい10メガワットの原子炉、研究用原子炉が建設中だと述べました。また、このプロジェクトは、核燃料や核物質の試験、工業用放射性同位元素や放射性医薬品の製造など様々な用途に利用できると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回は食料危機緩和のための社会援助についてお伝えします。インドネシア政府は食料危機を緩和するために社会援助を提供することを決定しました。支援は2024年1月から3月までの期間、月額20万ルピアの直接現金援助の形で1880万人の受益者家族に提供されます。したがって与えられる総額は一家族あたり60万ルピアとなります。しかし2024年2月に一同に3ヶ月分の直接現金支援を提供する決定により、この支援の配分が2月14日に行われる選挙に関連しているのではないかという疑惑が浮上しています。ジョコ・ルル大統領はまた、世界のほぼすべての国で米価の上昇があったため、この支援が提供されたと説明しました。 政府は直接現金援助により仮想段階の購買力を強化したいと考えています。大統領はまたこのプログラムは国会によって承認されたと述べました。直接的な現金援助とは別に政府は社会食料援助家族希望プログラム現金を使わない食料援助などの他の就学の援助も提供しています。2024年の国家予算における社会扶助の総額は496兆ルピアに達します。スリムラニ財務大臣はこの価値は2023年の同様の予算つまり476兆ルピアと比較して20兆ルピア増加したと述べました。ジョコ・ウィドド大統領と同様にスリムラニ大臣は社会扶助は国家予算で予算化されたプログラムであると強調しました。知られているように国家予算は国家共同の手段となるよう国家内の派閥を通じて全ての政党と議論された法律です。スリムネニ大臣によれば人々は自分たちの社会援助が税金から来ていることを知られなければなりません。一般の人々は国家予算の監視に参加する必要があります。税金を納めている人は自分の税金が何に使われているかを知る必要があります。一方援助を受ける側は受け取ったお金がどこから来たのかを知らなければなりません。この知識があれば責任を負う風潮が生まれます。経済的に余裕のない人々を支援する政府の真剣さが最大限の結果を生むことを願っています。社会扶助を受けている人はその就学に関わらずこの扶助を利用して継続可能な方法で生活を改善できることが期待されています。したがって社会扶助の予算は毎年増加し続けるわけではありません。援助予算が減るということは国民の福祉が増えることを意味します。そしてこれは政府も国民も望んでいることです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1974年2月7日グレナダ独立のことから始めます。グレナダはカリブ海のウィンドワード諸島の最南端に位置する島国です。ベネズエラの北約161キロメートルに位置するグレナダは西半球で2番目に小さい国です。グレナダという国は1763年以来この小島を植民地としてイギリスから1974年2月7日に独立しました。次に1992年2月7日マストリヒート条約が調印されたことについてお伝えします。マストリヒート条約は1992年2月7日にオランダのマストリヒートで欧州共同体の12カ国によって表明されました。マストリヒート条約草案は1991年12月9日と10日にマストリヒート市で開催された欧州理事会会議で作成されました。マストリヒート条約は欧州連合結成の先駆けとなりました。この条約には欧州統合プロセスの3つの柱すなわち単ユーロ通貨の確立欧州市民権 共通外交安全保障政策が含まれています。最後に2009年2月7日オーストラリアの大規模な森林火災についてです。2009年2月7日にオーストラリアのビクトリア州で大規模な森林火災が発生しました。ブラックサターデーと呼ばれるこの出来事はオーストラリア史上最悪の自然災害と考えられています。災害は2月7日から3月14日まで続き、少なくとも173人が死亡、約3500棟の建物が焼失し、約45万ヘクタールの面積が焼失しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。 次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシアは EU の森林伐採規制の小規模化への適用の延期を期待することについてお伝えします。インドネシア経済担当調整所カーの接続性サービス開発天然資源大臣の専門スタッフであるムスダリファ・マフムッド・シーは、小規模農家に対する EU 森林伐採規制の適用が延期されることを望んでいます。ムスダリファ氏はジャカルタに向けた正面で、小規模農家に対する EU 森林伐採実施の延期など特別合同タスクフォースによる具体的な解決策が示されることを望むと表明しました。この要望は2月2日マレーシアのプトラジャヤで開催された EU 連合森林伐採規制に関する2度目の特別合同タスクフォース会議で表明されました。同志は互いの理解と尊重の下、インドネシアのこれまでの努力を EU が理解し考慮することをインドネシアは望んでいると述べました。インドネシアは同国独自の規制に基づく持続可能性の原則を遵守していることを強調しており、その独立の規制は CBDRRC または共通だが差異ある責任及び各自の能力に基づいたものです。一方、欧州委員会の緑の外交多国間主義担当ディレクターであるアストリッド・シューマーケル氏は、特にすべての関連特使部門において EU に向けた合法的で森林伐採のないサプライチェーンにおいて小規模農家が阻害されないことを念頭に置いた上で EU 森林伐採規制を円滑に実施するようインドネシア並びにマレーシアと協力するという EU のコミットメントを改めて表明しました。同志は厳格な追跡システムの開発と EU 森林伐採規制違反に関し共同分析に基づき各国の認証システムを強化するというマレーシアとインドネシアのコミットメントを歓迎し、国連食糧農業機関の森林に対する定義を適用した全国森林地図の作成に関する議論を楽しみにしていると述べました。この特別合同タスクフォース会議は6ヶ月前の2023年8月4日インドネシアのジャカルタでの1回目に続き2回目の開催となります。この会議における先端と成果は2024年9月にベルギーのビルセルで開催される予定の第3回会議に引き継がれます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
You can move Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今回はタンジュンティンギビーチをご紹介します。タンジュンティンギーはタンジュンクライアンとタンジュンペンダムの2つの半島に迫れたビーチです。タンジュンティンギーという名前は半島を意味するタンジュンと高い岩があるビーチを意味するティンギーという言葉から取られています。このビーチはタンジュンパンダンの町から約10-15分です。ビーチの面積は80ヘクタル砂浜で、両方の半島とビーチの名前の海には何百もの大きな花崗岩の岩が点在しています。数立方メートルから数百立方メートルの花崗岩の大きさは家ほどの大きさの建物よりも大きいため、ブリトゥン島の主要な観光スポットになっています。タンジュンティンギはプラブハンビリックとも呼ばれています。以前はこの場所は近くのケチプッ村やタンジュンティンギ村の漁港でした。このビーチではサメの攻撃を心配する必要はありません。たまに気をつけなければならないのはクラゲ、特に大きなクラゲです。タンジュンティンギビーチの他の施設はビーチの場所からそう遠くないところに宿泊したい人のためのホテルがあるので、かなり十分です。食べ物の屋台もあります。リスナー皆さん、これでエプソンのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、イノネシア語講座です。これはイノネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このイノネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とイノネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でクリス・シーとクリス・シーのブログコミュニティの友人であるアユーシーと一緒に話しています。クリス・シーはアユーシーにサメと一緒に泳ぐことがないと語っています。
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Rizna minasan, 会話を聞いた後、今日のトピック、Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないに関連する単語とフレーズを紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Belum pernah berenang dengan hiu、 Belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがない。サメと一緒に泳いだことがない。Belum pernah。Belum pernah。日本語で何々したことがない。何々したことがない。Berenang。Berenang。日本語で泳ぐ。泳ぐ。Dengan。Dengan。日本語でと一緒に。と一緒に。Hiu。Hiu。日本語でサメ。サメ。Aman。アマン、日本語で安全、安全。ベソク、ベソク、日本語で明日、明日。テナンサジャ、テナンサジャ、日本語で落ち着いてください、落ち着いてください。ケチルケチル、ケチルケチル、日本語で小さい、小さい。リスナー皆さん、会話の中であなたは belum pernah berenang dengan hiu、 日本語でサメと一緒に泳いだことがないという文を聞きました。この文には belum pernah、 日本語でしたことがないという表現があります。この belum pernah、 日本語でしたことがないという表現はサメと泳ぐことを説明するために使用されます。この会話の中でクリス・シーはこれまでサメと泳いだ経験がなかったと語りました。では経験を表現するために belum pernah、 日本語でしたことがないという表現を使用する別の例を聞いてみましょう。 Dia belum pernah bermain golf、 日本語で彼はゴルフをしたことがありません。Saya belum pernah berkunjung ke pulau menjangan kecil. 日本語で私は menjangan kecil to o otozureta koto wa arimasen. Chubu Jawa shiu no Karimun Jawa shoto ni wa 27 no shima ga arimasu. Sono uchi no 2 no shima wa menjangan besar to to menjangan kecil to ga menjangan という名前を使用しています。メンジャガンという名前は両方の島で見られるシカという動物を意味します。この2つの島のユニークな点はサメの養殖場があることです。訪問者はサメと一緒に泳ぐことができます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok kita akan ke Pulau Menjangan Kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmuYang sama rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tak coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu. Mencari yang tak pasti, wahai kau bunga hatiku, menanti dirimuLamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja tetapan yang sama, namun ku kecewa kau tak peka
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日はマルク・シューの塩ママという曲をお届けします。塩ママという曲は1970年代に人気を博したインドネシアのミュージシャンメルキ・グスローによって作成され普及しました。塩ママは母親がいなくて寂しい移民の物語を語ります。彼は子供の頃、母親がよくサゴを燃やしている時に彼を運んでくれたことを思い出しました。彼はまた、神がいつも母親を守ってくださるようにと祈りました。それでは、メニグスローが歌う塩ママです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Kuruslah wajah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.org.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。